聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第2章22節から38節。さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のための整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を差し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫との共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々みんなに幼子のことを話した。今年もクリスマスを多くの方々と共にお祝いすることができ、また大変嬉しく思っています。皆様の上にイエス・キリストの恵みと平和が豊かにありますように。クリスマスというのは教会にとって特別な時でありまして、それだけに今日のように多くの方々が集われます。でも他の日曜日は特別ではないのかというと、もちろんそんなことはありません。私どもが毎週ここで捧げている礼拝というのは一体どういう時なんでしょうか。クリスチャンにとっては自分の生活にとってなくてはならないもの、日曜日に乗れば教会に行くことが当たり前になっている、それほどに神様を礼拝するということが自分の生活に染み込んでいるのだと思います。もう自分は神様を礼拝する人間に作り変えられたんです。ですから何らかの理由で礼拝を休まなければいけなくなったとき、その一週間というのはとても変な感じがするのではないでしょうか。私たちは来週も再来週も1ヶ月後も1年後もいつものようにここに来て神様を礼拝する、そういう自分であるということを疑う人は誰一人いないはずです。誰もいないんです。でもある人がこのようなことを言っていました。礼拝というのは一期一会なのだ、礼拝というのは一期一会なのだ、今この時というのはもう二度と繰り返されることはないのだということです。一生に一度の大切な出会いの時、それが主の日の礼拝、日曜日の礼拝だというんです。いつものように毎週教会に来て神様を礼拝すること、これは当たり前のことでのようで実はそうではないんです。来週また教会に来ることができるという保証はどこにもありません。突然病気に襲われるかもしれませんし、何らかの事故や災害に巻き込まれるかもしれません。主の御元に召される時が来るかもしれません。だから一生に一度というこの時を、 この礼拝の時を本当に大切にしようとその人は語るわけです。でそのような思いで神様の言葉に今一緒に耳を傾けました。ルカによる福音書第2章22節以下の御言葉です。ここにシメオンとアンナという2人の人が登場します。で2人とも老人ではなかったか、まあ、そのように考えられています。アンナという女預言者に関しては37節で84歳とはっきりと年齢が記されています。まあ、随分昔の話ですから84歳というのは当時としては大老人ですね。で一方シメオンについては具体的な年齢は記されておりません。しかし26節の主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた、まあ、そういう言葉であるとか、またシメオンが賛美した歌の中に、主よ今こそあなたは御言葉通り、お言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。でそういった言葉から常にこのシメオンという人は自分の死というものを心に留めながら過ごしていた人、死というものが間近に迫っていた人物ではなかったか、そういうふうには考えられてきました。つまりシメオンもまた年を重ねた老人だというんです。でクリスマスは子どもたちのため、また若者のためだけにあるのではありません。年を重ねた者たちのためにも、死を前にした者たちのためにもクリスマスはあるのです。そして年を重ねたあなたにもぜひ歌ってほしい歌がある。そう言ってシメオンが賛美した賛美の喜びの中に私たちを招こうとしています。主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。この前、今日の箇所の前に羊飼いたちの賛美がありますけれども、ルカはこの羊飼いたちの賛美で終わっていない。賛美の歌声はまた続くわけですね。この福音書を記しましたルカという人は、このクリスマス物語を語るにあたり、たくさんの人たちの賛美の歌を記しました。マリア、ザカリア、また天使の大群、そして羊飼いたち、そして最後にシメオの賛美を記すわけです。またアンナの賛美を記すわけですね。シメオ、あなたの賛美で締めくくってほしい。アンナよ、あなたの賛美で締めくくってほしい。その賛美の中に全ての者たちが心に留めるべき大切なことがある。生きるとは何かということを考えるときに、あなたの賛美が大切な意味を与えるのだ。まるでそのように訴えかけているようにさえ思います。そして今御言葉を聞いている私どもに対しても、このシメオンの歌をあなた自身の歌として歌ってほしいんだ、そう神様は願っておられるのです。シメオンとアンナ、この二人が主イエスにお会いしたのは、主イエスがユダヤの町ベツレヘムにお生まれになってから40日経った時のことでした。で、23節に清めの期間とありますが、これは子供を産んだ後の40日の期間を指します。まあ、出産したものは40日の間汚れていると考えられていました。まあ、そうであるがゆえに日常のさまざまな務めを免除されたのだそうです。まあ、今日で言えば40日の産休と言えるかもしれません。まあ、昔の一つの知恵、まあ、そういうふうに言うこともできるでありましょう。さてマリアとヨセフは幼子のイエス様を連れてベツレヘムからナザレの家に帰らなければなりませんでした。もう清めの期間も終わり、マリアの体力もある程度は戻ったことでありましょう。でもその前にどうしても立ち寄りたい場所、立ち寄らなければいけない場所がありました。それがエルサレムの神殿です。神殿に行って幼子のイエス様を神様に捧げるのです。家庭に初めて与えられた長男を神様にお捧げして、 神様から聖別された子としてもう一度受け取り直すのです。その代わりに親は神様に捧げ物を捧げました。まあ、普通は子羊一頭を神様の前に捧げて帰るのだそうです。けれどもマリアとヨセフはそれができませんでした。貧しかったからですね。でそれで代わりに山場と一つがいか家場との雛にはを捧げたわけです。まあ、貧しい者たちは、まあ、それで許されたわけです。でそこで思いがけない出来事が起こりました。神殿の境内でマリアとヨセフに抱かれ、幼子イエス様がおいでになるのをずっと待っていた人がいたんです。それがシメオンとアンナでした。で最初に登場するシメオンについてこのように紹介されています。25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとお告げを聖霊から受けていた。シメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。で慰められるのを待ち望むというのは、まだ真実の慰めを見出していないということでありましょう。まあ、それも、まあ、シメオン自身の慰めというよりも神の民であるイスラエルの民が待ち望む慰めです。神様からあなたは私の民である、そう呼ばれながら、けれどもイスラエルの民は神様の言葉にちゃんと耳を傾けようとはしませんでした。神様があなたに与えたいと願っておられるその慰めを拒否して、神様以外のものが与える慰めの中を生きようとしたのです。でこのシメオンはイスラエルの民がまだ気づいていないかもしれない自分たちの悲惨さと、神様がイスラエルの民に対して抱いておられる深い悲しみを知りながらずっと歩んでいました。主が使わすメシアに会うまでは決して死なないという神様からの告げは、同時に使命をあなたは慰めのない状態を歩み続けなければいけないということでもありました。待ち続けるというのは決して簡単なことではありません。忍耐が必要なこともあるでありましょう。時が満ちるまでまだまだ時間があると思えば、本来やるべきことをしなくなってしまう、だらだらしてしまう、そういうことも起こりうると思います。でもシメオンは違いました。救い主がこの世界に来られることを希望を抱きながら待ち続けたんです。まるで大切なお客様が自分の家に来るのを待つ人のように、その時までに自分がなすべきことをなしながら、救い主が来る日を今か今かと待ち望んでいました。何よりもこのシメオンという人は聖霊に満たされた人でした。25節から27節には3回にわたって聖霊とか霊という言葉が記されています。聖霊に満たされているがゆえに飽きることなく、自分がなすべきことを見失うことなく待ち続けることができました。イスラエルの民を取り巻く罪という闇からも目をそらすことなく、それにちゃんと立ち向かうことができました。またシメオンが聖霊の人であるというのは、それは祈りの人であるということでもあります。イスラエルの民に誠の慰めが与えられますように切に祈り続けたんです。聖霊の導きの中で祈りつつ、神様の言葉に聞き、それに応える歩みを重ねました。御心を正しく知り、自分が今ここでなすべきことをちゃんと理解することができました。だからこそ親に抱かれながら神殿にやってくるたくさんの幼子がいる中で、この子こそが救い主なんだ、そのことをはっきりと見抜くことができただと思うんですね。そして神様の御前でふさわしい賛美を捧げることができたわけです。 主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。しもべがシメオンが歌ったこの賛美は、ラテン語でヌンクドゥミトゥスと呼ばれています。ヌンクドゥミトゥス、私はこれでもう安心して死ぬことができます、シメオンは歌うわけですね。それゆえに今朝の御言葉の箇所は、人生の晩年に聞くべき御言葉、あるいは一年の終わりの大晦日に、あるいは一日の終わりの夕べの時に聞くべき御言葉とされてきました。で、説教の始めにシメオンもアンナも同様、シメオンもですね、アンナと同様に老人ではなかったか、そういうことを申しました。多くの人が、そのように考えてきたわけですね。ただ一方で不思議なことに、ルカはシメオンの年齢について、具体的なことは一切記さないです。ですからもしかしたらこのシメオンという人は若い人ではなかったか、そのように推測する人もいるぐらいです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。この賛美は年を重ねた者たちだけしか歌うことができないのでしょうか。そうではないんですね。若い人たちも壮年の人たちも、すべての世代の人たちが歌うべき歌がここにあるのです。そのことを私たちに教えようとしているのです。年を重ねたところで初めて歌うことができる、そういう歌というのではなくて、むしろ若い時からもうこの歌をが歌うことができる、そういう信仰に生きるということ、ここにあなたの充実した、また満たされた人生がある、そのことを伝えようとしているのではないでしょうか。で、このシメオンの賛歌が私どもに問いかけていることがあるんです。それは、あなたは何のために生きていますか、あなたの人生の目的は何ですかということです。そしてこの問いにシメオンの賛歌の言葉を借りて、このように答えることができると思うんです。私の人生の目的は主イエスキリストにお会いすることです。私は主イエスにお会いするために生きてきたのですと。私という人間に命が与えられ、この世界に生かされているということ、この大きな事実の中にはきっと意味があるに違いない、私はどこかでそう信じています。その意味を見出したいと願っています。愛する妻や夫と出会うために、また生まれてきた我が子に出会うために、私は生まれてきたんだ、そういうふうに言う人もいるでしょう。あるいは、私はこの仕事を成し遂げるためにこの世に生まれてきたんだ、そういうふうに言う人もいるでしょう。私は一体何のために生きているのかを問いながら歩んでいるときに、ふと気づかされるのです。私はこの時のために、このことのために、この人のために、私は生まれてきたんだ。でも聖書は私たちに問いかけるんですね。我が人生これさえつかめば、もう死ねると言えるものとは何なのか。たとえやり残したことがあったとしても、もうこれさえつかめばもう死ぬことができると言えるものは何なのか。それは救い主イエスキリストと出会うことではないか。そう私たちに語りかけるわけです。で、オランダの画家にレンブラントという人がいました。この人も改革家教会に、改革家教会の信仰に生きた人でありますけれども、聖書の物語を題材とした絵もたくさん残してきました。1669年、レンブラントが63歳の時に、シメオンと幼子イエス様との出会いを描いた、シメオンと幼子イエスとの対面という絵が残されています。これはレンブラントがの最晩年に描かれたものです。レンブラントが描くシメオンは老人です。 明らかにレンブラントは自分自身と紙面を重ねてこの絵を描いたのでしょう。描かれているシメオの髪の毛は白髪で、顎には立派なひげを蓄えています。真っ白なひげです。そのシメオンが幼子イエス様を抱いているんです。でも不思議な抱き方なんですね。まあ、普通は赤ちゃんが落ちないように、まあ、こうやってこう包み込むように抱くわけですけれども、でもレンブラントが描く紙面は違うんです。肘を90度に曲げてまっすぐに伸ばして、伸ばされた腕のところにイエス様を乗せている。まあ抱っこしているというよりかは、こう伸ばした腕の上にイエス様を乗せている、そういう感じの絵ですね。そしてシメオンは目がほとんど見えていないんでしょう。下向いて自分の腕で抱いている幼子イエス様を見ることなく、ぼーっと前を見つめているんです。ほとんど目をつぶっている、そういうふうに言うこともできます。でもそこでシメオンに抱っこされている幼子イエス様がしていることがあるんです。自分では何もできない赤ちゃんのイエス様がそこでしている一つのことがあるんです。それは目がかすんでほとんど盲目になっている老人シメオンをしっかりと見つめていることです。シメオンは焦点が定まっていないけれども、赤ちゃんのイエス様はそのシメオンをずっとじっと見つめるんですね。シメオンは幼子イエス様に見つめられているんです。主イエスの眼差しの中にあるんです。幼子イエス様が主イエスをしっかりと捉えているんです。私もの人生もまた何をつかんだか、何を捉えたかで決まるものではありません。そうではなくて、何によって捉えられたか、そのことによって決まるわけですね。ここに私たちの生きる秘訣というものがあるんです。生きている時だけではなくて、まさに死のうとする時も、そして死ぬ時も、私は救い主イエス様に捉えられている、その命の眼差しの中にある、ここに誠の安らぎというものがあるわけです。死に直面し、そこで不安と恐れを抱くときに、私は命の源であるイエス様に捉えられている、復活の主イエスの命を今ここで生きている、そういうふうに言うことができるんです。そしてそこで歌うことができるんですね。シメオンのように、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。年を重ねるというのはどういうことでしょうか。まあ、子どもたちにも先ほど少し話しましたけれども、まだ年齢が若い人たちにはそのことが十分にわからないところがあるかもしれません。まあ、もう10代の頃のように全力で走り回る、徹夜をして一晩中何かをする、ずっと仕事に没頭する、そういうことができなくなりますね。病院に通うこと、薬に頼る生活が当たり前のようになる、まあ、いろいろあるかもしれません。まあ、それだけで、まあ、確かに年を取った、そのことを実感するわけですけれども、この後私たちがまた自分が40歳、50歳、60歳、70歳、80歳、90歳、そうやって年を重ねていくということは一体どういうことなんでしょうか。それはその時になってみないとよくわからないという面も確かにあると思います。でもそこでこのことだけは言えると思うんですね。それは経験がものを言うということがなくなるということです。人は年齢を重ねると同時に経験というものを積み重ねていきます。成功も失敗もいろんな経験を重ねながら、その度に私たちは人として成長することができます。それらの経験が人生の節目節目に訪れる試練の中で十分に生かされるわけですね。そこでうまく対処できる、そういうことが起こるわけできる、そういうこともできるわけです。でもある時気づかされるんです。 経験がものを言わないということに気づかされるんです。健康を損なうということがどういうことなのか、伴侶を失うということがどういうことなのか、孤独に耐えるというのがどういうことなのか、死を目の前にして生きるということがどういうことなのか、どれも初めて経験することばかりなんです。しかもこれまで培ってきた自らの経験ではどうすることもできない大変なことが次から次へと襲ってきます。そこで本当に自分の弱さというのを痛感するんだと思うんですね。私たち人間というのは生まれた時から何かをすることができた、そこに大きな喜びを見出します。小さい子供を育てていますと常にそういうことを思うわけですけれども、歩くことができた、喋ることができた、おむつを取ることができた、一人でトイレに行くことができた、字が書けるようになった、そういうことに親もですね、大変な喜びを見出すわけです。程度は違うかもしれませんけれども、成長というのは何かができることだということが生まれた時から刷り込まれています。それをですね、年を重ねた今になって捨てるということ、これは決して簡単なことではありません。何かを成し遂げてきて年を重ねてきた自分がですね、これからはもうできることはもうそんなに多くない、むしろできなくなることの方が多くなっていく、そういった現実を受け入れなければいけないということ、これは本当に厳しいことだと思います。その時に神様に問うんです。私は何のために今まで生きてきたのですか、これから私は何のために生きたらよいのですか、私安心して死ぬことが本当にできるのですか。神様はそれらの問いに一つの明確な答えを示してくださいました。それがクリスマスにお生まれになったイエス・キリストです。何をもってあなたの人生は満たされるのか、それはイエス・キリストを私の救い主として受け入れることです。信じることです。その時にシエスの救いの中で、シエスの命の中で、あなたも安らかに地上の生涯を終えることができる、シメオの賛歌を私の歌として歌うことができる、若い人たちもその歌を歌いながら歩みを重ねていくことができる、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私はこの目であなたの救いを見たからです。シメオはクリスマスにお生まれになったシエスがこのあとどのような道を歩まれるのか、そのことについても語りました。でもこれは大変驚くべき内容です。それが34節と35節ですけれども、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。シエスを前にしたとき、そこに人間の心の奥に潜んでいる闇の心があらわになるんだというんです。そしてその闇の心が、その人間の心が最後にはシエスを十字架につけるんだというんです。生まれたばかりの幼子の行き先が十字架であるというのは、両親のマリアとヨセフにとってはこれは大変受け入れがたいことだったと思います。けれどもシメオはこの34節35節の言葉を祝福しながら語っているんですね。このことにむしろ驚かされるような思いがいたします。シメオは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。彼らを祝福し、祝福というのはこれはもともと良い言葉を告げるという意味の言葉です。十字架のシエスのどこに祝福などあるのだろうか。十字架の上で死んでいったお方は神様に呪われ、神様に見捨てられていただけではないか。しかしシメオは祝福してシエスの十字架を語ります。 ここにあなたの救いがあり、許しがあり、命がある。主イエスの祝福の中で生き、そして死ぬことができる。主イエスが十字架を通して与えてくださる祝福は揺らぐことがないんだ。シメオンは確信を持ってこの祝福を告げるわけです。さて36節以下にはアンナという女預言者が登場いたします。多くのことをここでは語りませんけれども、彼女はもう84歳になっていました。若い時に嫁いでからとわざわざ記されていますように、非常に若くしておそらく10代で結婚したのでしょう。しかし結婚してからわずか7年後に夫が死に、彼女はやもめとなりました。子供が与えられていたかどうかは分かりません。子供が与えられていたとしても女手一つで子育てするというのは大変なことです。子供がいなかったとしても当時やもめとして生きていくということ、女性として生きていくということは厳しい時代でした。社会的にですね、そういった弱く貧しい者たちを助けるようにそういう掟はあったんですけれども、それらがちゃんと守られることはなかったと言われています。20代でやもめになり、その後60年以上もの間一人で生き抜いた。愛する夫を失った悲しみを抱えながら、自分を取り巻く環境の厳しさに耐えながら、彼女は何十年も生き抜いたんです。彼女は女預言者でした。神様の言葉に聞き、神様の言葉を人々に伝え続ける働きに生きた人です。それだけに強い信仰を持っていたに違いない。普通そう考えてしまうんですけれども、必ずしもそうとは言い切れないところがあると思うんですね。預言者として神様の言葉を魂の深いところで聞けば聞くほど、自分の賭けや惨めさや罪深さというものがより鮮明に見えてきたのだと思います。若くして夫を失い、やもめとして厳しい生活を強いられている。この私の人生とは一体何なんだろうか。御言葉の光の中で幾度も問うたことでありましょう。その問いの先に答えがありました。いや、神様が答えを与えてくださったんです。37節に、彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた、そうあります。神殿から離れないこと、神殿にとどまること、つまり神様を礼拝する歩みを重ねるということです。このことの中に彼女は大きな喜びを見出しました。また神様が預言者として私を見出してくださったということ、その神様の召しに忠実にお答えして生きていくこと、そこに彼女は生きがいを感じたわけですね。私たちも同じではないでしょうか。この1週間、またこの1年間、さまざまな思いにとらわれながら、けれども今日ここに集うことができました。神様が私たちを招いてくださったんです。私たちが生きる場所がここにあるんです。それぞれにいろんな人生を送り、そこに弱さや欠け、また罪というものが見えてきます。あるいは病や死というものも見えてきます。しかしそれでも私は救い主イエス・キリストのものとされている。死ではなくてキリストのよみがえりの命に取り囲まれて生かされている。何が起ころうとも私は安心して行こうことができる場所がここにある。それら一つ一つの恵みを神様に表し、私たちもまたシメオンのように賛美の歌をこのクリスマス歌うことが許されています。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。この歌を歌いながらこの一年を終え、また新しい一年に向けて共に歩み出していきたいと願います。そして神様が許してくださる限り、ここで神様を心から礼拝し生きていきたいのです。お祈りをいたします。 それぞれに年を重ね、さまざまな経験を重ねて歩んできました。しかし自分の力ではどうすることもできない弱さがあります。悲しみがあります。何よりも深い罪があることを思います。でもそのような私たちの現実の中に御子イエス・キリストが来てくださいました。この私たちの世界に救いと救いの喜びを与えてくださるために来てくださいました。心から感謝をいたします。生きる時も死ぬ時もどのような時もイエス・キリストのものとされている自分を喜び、あなたのためにまた教会のためにお仕えしていくことができますように守り導いてください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。